は使徒の働きです。使徒の働き2章1節から4節までです。新約聖書209ページです。お手元の聖書左のページ下の段、使徒の働き2章1節から4節までです。ではお読みいたします。50節の日になって、皆が一つのところに集まっていた。すると突然、天から激しい風が吹いて、来るような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の家にとどまった。すると、皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせてくださる通りに他国の言葉で話し出した。
皆さんおはようございます。過ごしやすい、季節になりました。私は家から教会、また教会周辺をいろいろ回るときに今愛車、自転車をですね今年、購入、しまして、そして、その自転車で、移動するんですけれども、ちょうど家からこう教会に来るときに南側の蓮田を通ってくるんですが、もう日に日に緑がこう背が高くなって大きくなっていってるんですけれども、そのところに小さなのバンという鳥がヒナ、鳥が赤ちゃんを産んで、そのヒナがね、こう橋の方でよちよち歩いてるんです。で、ちょっと自転車をこうすり寄らせて、そのヒナの近くに行くんですけれども、びくともしないんですね、ヒナが。こうちらっと見て、こうまた自分のこう世界に戻るという。いやー、都会の鳥とは違うなと思いましたけど、あるいはヒナという小さいから警戒心がない。小さいから怖がらない、そういう特徴があるのかなと思いながら、毎日のようにですねヒナを見つけてはこうすり寄っていくことを今も繰り返しているんですけど、まあそのうちに大きくなってね行くんですけれども、気持ちいいです。自転車でこう風を切って、ちょっと暑い時もありますけど、先週の木曜日から教会の6名の姉妹たちが韓国のリバイバルミッションの方に行かれました。前から、随分前から祈り始めてですね、行きましょうと言って、なんと素晴らしいパンフレット、カラー入りで、手書きで、スケジュール表、そしてどこで食事を食べる、もうすごいイラストが入った、修学旅行の冊子のようなものらまで作ってですね、集まっては祈り、祈りながら、祈ってるのかなと思う大きな笑い声が聞こえたり、楽しそうに修学旅行前の生徒のようにして、楽しそうに集まりながら準備してたんです。ところがこのインフルエンザ騒ぎでですね、はて、家族の方がちょっとどうだろう。そして、行くのを取りやめた方がいいだろうか。先々週あたりは、そのようなところでぐーっと、もうチケット今日取らなければという時に、どうしようかという気があったんですね。ご主人方はみんな口を閉ざしていたそうです。言うに言えず、行くなとも行けとも言えず、みんな口を閉ざして沈黙を、どこのご主人も沈黙を守っていたそうですが、そのような中で、祈って始めたことだから、神様の祝福はきっとあるはずだからということで、もう一度みんなで心を注いで祈って、そして一つになって、出発していきました。もう晴れやかに喜んでですね、またさらにこう喜びが返ってきたようにしてチケットを取りに行って、今晩、夜にこちらに帰ってきます。ペンテコステの礼拝いないんですねって言ったら、あちらから祈らせていただきますと言っていたので、今韓国の方で同じ時間に礼拝捧げていると思いますけれども、世界すべての教会で今日ペンテコステの礼拝が捧げられています。ペンテコステ50節 というのはギリシャ語で、ペンテコステと言います、まあ、ギリシャの数字、ちょっと調べましたけれども、モノ、1はモノ、2はジ、ジレンマとかありますね、モノトーンとかジレンマ、3はトリ、トリオ、4はテトラ、テトラポットとかで、5は五角形、ペンタを表すんです、ペンタゴンとかで、50という数字をペンテコステという、このギリシャ文字にならせて五旬節のことをペンテコステと言います。そのペンテコステの礼拝ですけれども、このペンテコステはなぜ50かというと、イースターから7週間経った翌日、7、7、49、+1、50日目の日のことを指して五旬節と言います。ですから今年はイースターを4月12日に祝いましたので、それから7週目の翌日が今日になるわけです。イースターから50日目がちょうど今日、五旬節、ペンテコステの日になります。このペンテコステの日に、五旬節の日に、2000年前すごいことが起こった、それが今朝読んだところです。弟子たちは復活されたイエス様ともう一度会って、少しずつ慣れて安心して、その姿を見て安心を取り戻しました。けれどもそれは束の間、しばらくの間だったんです。40日後に自分たちの見ている前でこう天に引き上げられていったんですね。見ている前で雲に包まれて、だんだんだんだん見えなくなったイエス様を見送る、それを40日後に迎えますが、いつも祈りを捧げていたオリーブ山でイエス様は最後に大切なことを言われました。それはこういう言葉でした。あなた方いいかい、もう私は一緒にいないけれども、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは知っている通りに、バプテスマのヨハネは水でバプテスマを授けたけれども、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そして聖霊があなた方の上に臨まれるときに、あなた方は力を受けます。エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで私の証人となる、こうイエス様は言って天に上げられていきました。いつも一緒にいたあのオリーブ山で、イエス様はいなくなって、見えなくなって、弟子たちは見送った後、その足で約1キロほど離れているエルサレムの都までこう下っていたんですね。オリーブ山を降りて下っていきました。そして町に入って泊まっていたその宿の屋上に上がって、イエス様の言葉通り心を一つにしてみんなで祈りに専念していました。イエス様が挙げられてから、そのいつその約束が来るかわからない、でも専念して祈っていた。するとその10日後に、五旬節の日にこの約束が下ってきたんです。一節から四節、もう一度お読みしたいと思います。2章の1から4。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。このことが起こったのはひっそりとした山奥、人里離れた山奥ではなくて、中心地であるエルサレム、都エルサレム、しかも街中、しかもこの時は各地から散らされていたディアスポラと呼ばれるユダヤ人たちが祭りのためにエルサレムにいろんなところから帰ってきていた時でした。賑やかな、ごった返すようなその状況の中でこのことが起こりました。人が密集している場所でこのことが起こったんです。ゴーという風が吹いてきて、弟子たちの上に聖霊が臨まれた。その家は震えるようにして主の臨在が下って、 一人一人の上に分かれた炎のような舌が下って、皆が他国の言葉で話し始めた。もうそばに近隣にいる人は分かったんです。何があったのか。ゴーという物音がした。いろんな人がその場所に駆けつけてきました。見ると、あ、イエス様の一緒にいた弟子たちじゃないか。あの弟子たちが、何やら、いろいろな国の言葉で話をしてメッセージを語っている。ここに来た人はいろんな国の人たちがいたんです。ユダヤ人でしたけれども、バルテア、メジア、エラム、いろんなメソポタミア地方、いろんな地方からいろんな言語を持ったユダヤ人たちが帰ってきていたんです。彼らはそれを聞いて分かりました。一体何が起こったのか。無学なはずな彼らに、その言葉が、自分の国の言葉で福音を語っている。神の言葉は国のことをメッセージしている。一体何が起こったんだろう。このありさまを見て、そこに集まった人たちは、あっけに取られてしまった。これが山奥で起こらなかったというのは、一つの神様のご計画だったのではないかと思います。街中、エルサレム、人々が集まりやすい、人々の目に触れやすい、この場所でこのことが起こったというのは、神様の廃材だったと思います。今日ここから3つのポイントで見ていきたいと思います。第1番目には、歴史になぞられた約束というところです。五旬節の日に起こった聖霊が下られたという出来事、それは旧約の時代からの歴史になぞられていることでした。昨日このアウトラインですね、一つは写真ですけれども、あとの4つは私の手書きです。一生懸命、書きましたけれども、少しこれ見ていただいたら分かると思いますが、旧約聖書というのは新約聖書の影、影というのは本体そのままを映し出します。旧約聖書というのは新約聖書、本当になるということを予兆した、予言したタイプ、それが旧約聖書です。本体は新約で、旧約は影として本体の新約をいつも指し示していました。だからイエス様が来られてから、旧約聖書の言葉が引用されて、成就された、成就されたという言葉が繰り返し出てきます。言われていたことがそうなりましたということです。聖書の根底に流れているテーマは、人の救いです。イエス様は、ある日突然、少女マリアに言葉が語られて生まれたのではないんです。また、何か人を救うのにいい方法ないかな？ああ、十字架にでもかかって。その辛い、その姿をみんなに見せて、救いを成し遂げたらいいかな。そういうことでもなかったんです。これは、旧約から新約にかけて、神様の長い長い壮大なスケールの中で、綿密に計画されて、計画によってなされたことでした。イエス様は、杉越の祭りの最後の日に、十字架に、捕らえられて十字架にかけられます。その杉越の祭りというのはユダヤの三大祭りです。の一つです。これは1500年ほど遡った出エジプトの時に生まれた日です。モーセとイスラエルの民がエジプトを出ていく時に10個の災いがエジプトに下りますが、その最後、10番目は、ウイゴが死ぬという災いだったんです。動物も家畜、飼っているものも人間も、すべての初めての子供が死ぬという災いでした。けれども、家の門中と鴨居に子羊の血が塗られている家は、その災いが通り過ぎた、過ぎ越していった。英語では pass over と言いますが、過ぎ越していた。この日を過ぎ越しの日と言います。その血の印を見て災いが過ぎ越していく。そして皆家族はその家の中に留まっていなければならないと。災いが通り過ぎるまで家の中に留まっている。 神様の約束通り、イスラエルの民は自分の家畜から子羊を取って、その子羊を殺して、その血を流して、その血を自分の家の門柱と鴨居に塗ったんです。そしてその晩、食事を取ってエジプトを脱出します。この日、神様がなさったことを忘れないように、あなた方に刻まなければならないと言って、この日以来、過ぎ越しの日、その時が来ると、この日を思い出して、過ぎ越しの祭り、過ぎ越しの時を持っていくようになったんです。犠牲になって殺された羊のことを、過ぎ越しの生贄と呼びます。そして、この時食べた食事を、過ぎ越しの食事と呼びます。神はこの後に、モーセの杖によって挙げられた時に、紅海が二つに割れて、その乾いた地を渡って、エジプトを脱出します。そしてその後、50日後に、シナイ山というところについて、そこでモーセは、律法をもらうんです。これをなぞるようにして、新約の時代に、イエス様の十字架、復活、そして聖霊の降臨、聖霊が下られるということが起こります。イエス様は過ぎ越しの日に、過ぎ越しのその生贄の子羊が捧げられる日に十字架にかけられました。そして血を流されました。イエス様が復活されてから50日後に何があったか。エジプトの民がエジプトを脱出した50日後に律法をもらった。新約の時代、イエス様が復活された50日後、同じ50日後に何があったか。その50日後に、今度は聖霊が下った。五旬節の日に聖霊が下りました。一つところに集まって祈っている弟子たちに聖霊が下りました。メシアであるイエス様が、まことの過ぎ越しの子羊として十字架にかけられて、死者の中から蘇られた50日後に聖霊が下られた。これはエジプトで子羊がほふられて約束の地へ出発したその50日後に、シナイ山でモーセが律法を得たその型の成就となっています。モーセの時代にもらったものは律法でした。でもイエス様の時にいただいたのは聖霊だったんです。これはどういうことかというと、罪を指し示す律法。律法によって私たちは罪人であるということを知らされます。その罪を指し示すモーセの律法。それをイエス様が全部成し遂げて十字架にかかってくださったので、これは完了した。あなた方のもう律法によってではなくて、聖霊の恵みによって信じるだけで救われるんだという恵みの扉がこの時から開かれていったんです。イエス様が律法を全うしてくださった。イエス様が罪を指し示す律法のすべてを十字架の上で全うしてくださった。聖霊が下られて恵みによって救われるという道が開かれた。律法に死んで恵みに生きるという新しい領域が開かれていきました。興味深いことですけれども、モーセがそのエジプトを出るときに、この血を塗られたその家の中にいたものはすべて守られたんです。どんなに極悪人も、どんなに性格の悪い人も、罪深いと思われる人も、その血を塗られた家の中にいた人は皆守られた。これがイエス様の十字架で流されたその血の救いと言われます。どんなに極悪なものでも、イエス様の血に塗られたものは罪許されている。神様の側でこのものに罪はないということができる。それがこの生ける神の子羊の十字架で流された血潮の意味です。 ローマ書の7章の8節にこういう言葉が書いています。しかし今は律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず、新しい御霊によって使えるのです。イエス様が完了してくださったから、私たちはその完了したところをいただいて、何もしてないけどいただいて、今度は御霊、恵みによって使えるのですと言っています。五旬節の日に起こったことは、人間が思いついた、作り上げたことではなくて、歴史の中で壮大な神様のご計画の中で、なされたことでした。第2番目には、聖霊は私たちを真理へ導くということです。イエス様は最後の食事をとるとき、弟子たちに、話されました。最後の晩餐のときにいろいろ話したんですけれども、このように話しました。あなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。しかしその方、真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導きます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。そして真理は私たちを自由にする。真理の御霊が来ると私たちを真理へ導くとイエス様は言われたんです。まあ、私たちの生活の場というのは、真理というよりもむしろこう偽りというものがゴロゴロしているのではないかと思います。偽り、まあ、最初から偽物、偽りだと分かればまだいいんですけれども、本物のふりをした偽りというものが、まあ、多いです。多様、私たちの周りにいっぱいあります。見抜くことができない。何が本当で何が嘘なのか、まるで本当のような姿をして私たちの前に現れるので、また私たちの前に提供されるので、何が本当で何が偽りか分からないというのが私たちの日常を取り囲んでいると思います。真理が見つけにくい。だから真理というものを探している人も多いと思います。私は子供の頃から、小さい頃からですね、教会学校で育ちました。聖書の話わからない。使っていた聖書は口語訳ですけれども、わからないこう言い回しで一生懸命覚えて、そして、紙芝居から聖書のメッセージを聞いて、そしてその時はわからなかったんですけれども、大人になってから聖書の言葉がどれほど自分を守っていたかということに気がつきました。まあ、言葉というのは武器でもないし、手に何か握れるようなものでもないんですけれども、その言葉が、聖書の言葉が自分を守るということは、まあ、不思議ですが本当にそうだったんです。そこから向こうは行ったらいけないよ、あの人はこう言うけど神様はこう言ってるよ、そのようにしてあらゆるところで私は聖書によって、言葉によって自分が守られていたなということを大人になってからよくわかります。まあ、この世の生活というのは、いろんな考え方を持った人の付き合いの中で成り立っています。社会生活、いろんな価値観が氾濫しています。まあ、世界観、人生観というかもしれませんが、まあ、世界とはこういうものだ、人生とはこういうものだと、いろんな人がこれが正しいとして、そこを信じて生きています。大きく分けてこれは3つ、あるそうです。1つは、汎神論という考え方です。まあ、アミニズムと言いますけれども、神羅万象に宿る神、生けるものはすべて神の存在となり得るという考え方です。宇宙自然界のすべては神々の現れだ。太陽も神様、月も神様、星も神様、海も山も神様になり得る。さまざまな霊の存在を信じて、迷信を信じます。まあ、このようにしなかったなら呪いがある、祟りがある、何か悪いことが起こる、それらのことを恐れて不安を取り除くために参拝、神々を拝む、あるいは占いを、占いに走る。まあ、昔から日本は農耕民族、 田畑を耕し、作物を育てるという自然と密着して生活してきた風土があるので、この考え方を持った人が多いようです。まあ、2番目の考え方は進化論という価値観、世界観です。この世界が作られた作り主という存在はないという。40から50億年ほど前にビッグバンというものが起こって、すべての生物が偶然に生まれたという考え方です。偶然に生まれた。そしてその環境に適したものだけが生き残れる。適者生存。強いものが支配するという競争社会をここから生み出していきます。3番目は創造論という価値観です。この世界を作られた方がおられるという、そして天地を司っている作り主が存在するという、すべてのものを目的を持って創造されて、人間も目的を持って、自分にも目的を持って、自分も目的を持って作られた、命が与えられたという考え方です。その神様と同じようにして作られた人を愛すると、聖書はこの創造論に立っています。まあ、大きく挙げて今3つの世界観、人生観を挙げましたけれども、何が正しいかわからない、真理を求めて旅をする人もいるくらいです。何を選ぶのも自由ですけれども、選んだことの結果を私たちは選ぶことができません。その度その度、良かれというものをこう選び取っているんですけれども、選び取る自分自身が当てにならないので、大きな失敗をしてしまう、人を傷つけてしまう、あるいは自分が傷ついてしまう、落ち込んでしまう、ある時は人から理不尽な扱いを受けて、やってもないことをやったように言われて、そのような扱いを受けたり、ある時はそれに自分がその言葉を投げ返したり、また自分にもその痛める言葉が投げつけられたり、いろんなことが私たちの周りを囲んで大きくなるので、自分自身を守るために、私たちはいろんな鎧兜をつけて大人にならざるを得なかったという環境が あったと思います。自分で鎧をかぶり、自分で覆って、自分で不自由になっていく。自分の不自由さはどこから来るか考えたことがあるでしょうか。まあ、この間中高科でですね、こんな話をしました。中高科土曜日毎週やってるんですけれども、私たちに聖霊様が望まれるとき、私たちに真理というものを教えてくれる。すると、どういうことが起こるかというと、イエス様のことがよくわかるようになると。イエス様のことがよくわかると、私たちは自分を縛っていたものから解放されて自由になりますと。例えば学校や、まあ、家でですね、先生か友達か、あるいはお父さんお母さんかわからない、ほんの些細な一言、あなた役に立たないわね、というような言葉を投げかけられた、投げつけられた。ああ、自分は役に立たないんだ。自分は何で生まれてきたんだろう。その言葉が刺さったまま、人が投げかけた言葉なのに、自分自身が、ああ、私はそういうものなんだと、信じて自分をそのように評価してしまう。これは不自由な状態です。でもあなたはそう思ってるかもしれない。じゃあイエス様はそう思ってるあなたに対してどういうふうに言ってるのかな、そう問いかけて話しました。イエス様は、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言ってるよ。これを言っても多くの子は、いや、そんなことないっていう子が多いんです。それは信じることができない。自分は高価じゃない、尊くない、愛されてない。 しかし、聖霊が望まれて、私たちを真理に導いていくと、自分は価値のない存在なんだと信じていた、そのことが取り除けられて、自分は価値ある存在なんだ、神様という神様のことが本当なんだと信じることができる。これが聖霊様の力、聖霊様の働き、真理の御霊が来ると私たちを真理へ導くということです。私たちの偽りの世界から、あなたは役に立たないとか、あなたは生まれてこない方が良かったとか、いろいろな偽りの世界、偽りの言葉から、その束縛から解放して、自由にする。それが、真理の御霊が私たちのうちにやってくるときに、そのことが起こりますと。私たちから出たものではなくて、それは聖霊による力です。委ねたいと思っても、委ねられないのが私たちです。それが私たちの弱さです。取り除きたいと思っても、取り除けないのが私たちの弱さです。でもそれをしてくださるのは聖霊様なんです。この聖霊様を私たちは求めていきたいと思います。聖書のことをもっともっとよく知りたい。聖書のこと書かれていること理解ができるけど心に落ちてこない。聖霊様の助けが必要です。聖霊様はパラクレイトスという助け主という名前を持っています。私たちにイエス様はどういうお方なのか、信じることのできるその力を与えてくださる方ですから、この方を求めていきたいと思います。聖霊が私たちのうちに臨まれるときに、聖書に書かれている奥義というものが解き明かされていきます。その一番の中心は、一番目にはイエス様はどういう方なのかということです。そして二番目にはイエス様が語られていることは何を言っているのかということ、三番目にはイエス様が十字架にかかられた意味と自分の存在との関わりについて目が開かれるということです。弟子たちはですね、肉声でイエス様から言葉を聞いていたんです。目の前でイエス様が語れることを、肉声で、イエス様の肉声で、でも彼らは言ってることを悟ることができなかった、受け取ることができなかった。けれども聖霊が望まれたときに、あの五旬節の日に聖霊が下ったときに、弟子たちは今までイエス様が語ってこられたことについてはっきりと理解できた、はっきりと受け取れた、アーメンということができた。そしてそのことを大胆に今度は語り始めたんです。そのことをところを少し一緒にお読みしたいと思いますが、使徒の働きの2章の14節、次のページになります。2章の14節から共に見たいと思います。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは血と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり月は血に変わる。しかし、主の名を呼ぶ者は皆救われる。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これは あなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。大胆にこのように語って、そしてこのメッセージを聞いて3000人、この日3000人の人々がイエス様を信じて弟子に加えられたとこの後書いています。ほんの1ヶ月ちょっと前までには情けない姿を見せていたそのペテロ、しかし聖霊が望まれてはっきりとその真理に導き入れられて、彼は立って大胆にその真理を語り、そして宣教するものに変えられていったんです。自分の命を守るためにイエス様を裏切った人々がイエス様のことを伝えるために今度は自分の命を投げ出すものに変えられていきました。3番目に見たいのは聖霊の御業です。私が西宮から高砂に引っ越してきてですね、この教会で働くようになってから1年と数ヶ月経った時のことだったと思います。その日は水曜日でした。曜日を覚えています。一人の姉妹がいつも明るいんですけれども、その日はこうもう泣いたような顔で、教会にやってきたんですね。暗い趣向で、で普段平日に来たことがないので、珍しいと思って声をかけたら、とても辛いことがあってどうしていいかわからない、だから一緒に祈ってもらいたくて教会に来たんですと言いました。午前中教会のプログラムがあったので、じゃあちょっと待ってと言って午後になるまで待ってもらってですね、午後に一緒にこの奥の祈祷室で、話を聞いて一緒に祈る時を持ちました。事情を聞くと泣きながらいろんなことを話してくれたんです。この何日間かほとんど寝れていないと、そのような状態で本当に辛さの中に、ありました。話を聞いてでも、ですね、すぐに答えが出るようなことではなかったんです。私もどうしていいか分からなくて、解決はイエス様にある。だから解決策を探すというよりは、どこからそのような問題がやってきたのか、そのことについて考え話しました。そしてそれを祈りましょうと言って一緒に祈りを促したんですね。するとその姉妹がもうどう祈っていいかわからないと言いました。祈る言葉が出てこない、皆さんもそういう時があると思います。私もあります。祈ろうと思って御前に静まるんですけれども、いろんなことが押しつぶされそうな、いろんなことが頭をめぐって祈りの言葉が出てこない、押しつぶされそうな苦しい状況や悲しみがある時はうめきばかりで祈りが出てこない、そういうことは私にもありますと話をして、でも聖書にね、こう書いてありますよと、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちの内側には御霊が住んでおられる、その御霊が弱い私を助けてくれて、どのように祈ったらよいかわからないときにその祈りを助けてくれる。私たちはどのようにして祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。だからうめきしか出てこないとき、私は知恵の言葉、自分の言葉だけではなくて霊の言葉、異言で祈りますと言って、そう話しました。そして一緒に心を合わせて、祈ったんです。どうにもできない立ちはだかるような問題を抱えながらですね、 神様に叫ぶようにして泣きながらその姉妹が祈りました。私もそこに心を合わせて一緒に声を上げて祈りました。心を注いで一緒にしばらく祈って、繰り返し繰り返しそのことを思い巡らしながら祈りました。しばらく祈っているとですね、突然その姉妹の口からドドドドドドと御霊があふれてですね、威厳の祈りがブワーッと出てきたんです。私ちょっとびっくりしましてね。でもこの姉妹の口から御霊があふれて、内側からあふれて、その祈りがドワーッと止まらないんです。小さなあの祈祷室が主の臨在で圧倒されているのが祈ってる私にも分かりました。そしてこの目の前にいる姉妹のうちに聖霊が望まれて、今聖霊のバプテスマを受けているんだということが分かりました。はっきりとそのことが分かりました。1時間2時間とその祈りが続いたんです。止めることができない。1時間2時間でもまあ喉は疲れますから、一呼吸を置きながら静寂があり、でも口を開くと祈りが止まらないんです。内側から御霊の祈りが溢れて溢れて、まあ夕方暗くなってきてですね、まあそろそろ家にも帰らなければならない、まあ顔は涙と鼻水でもぐちゃぐちゃにこうなって、顔を洗って、まあ、少しお茶でも飲んで、それから帰りましょうと、まあそう促しながらまた静寂があり、こう時間も経つのでそろそろじゃあ顔洗ってお茶飲んで帰ろうか。するとその姉妹が、立てないんですと言うんですね。立てないんです、神様の臨在が圧倒して立つことができないんです。そして本当に満ち溢れた顔で、神様は私のことを本当に愛してくれてるんですねと言ったんですね。本当に満ち溢れたから、神様本当に私を愛してくれてるんですね、嬉しいと。私はその姿を見て、本当に神様は素晴らしいなと思いました。問題はまだ何も解決してないんですよ。心がへし折れそうな状態で見舞いにやってきて、そしてそこで聖霊のバプテスマを受けた時、聖霊で満たされて祈りが捧げられて、その中で何日も眠れなかったようなそのことがもうどこかに追いやられていっていたんです。むしろ自分が神様に愛されているということだけを受け取ってそこにいたんです。問題抱えてきてまだ何も動いていない、解決もしていないのに、祈った後、この聖霊に満たされて、来た時とは全く違う顔で、喜びにあふれて輝いて帰っていったんです。まあ、後で聞いたら、家族の人がそれを一番よく分かったそうです。なんか違う。何も言っていないのに、その輝きを見て、周りのものが分かった。まあ、この日を境にその姉妹の在り方が変わっていきました。そしてその影響、聖霊の流れ、聖霊の働きが少しずつ少しずつ青年たちへこう派生していったんです。青年たちのうちに変化が起こっていきました。私がこの教会に来たとき、青年たちはまだ世の中での楽しみというものが心を占めているような状態だったと思います。話す会話、興味関心、それは別なところにあった。でも神様は自分の民を掘り起こそう、器を広げようとして取り扱われたんです。毎週土曜日の夜には青年の祈り会、転ばさたころというものをしていますが、その祈り会が変わっていきました。 話す内容が変わり、賛美が増えていき、心注ぐ祈りが捧げられていき、宣教や伝道、そのための祈りが捧げられていくようになっていきました。そしてそこに聖霊様が喜んで臨在し望まれるということが、その祈り会のうちにこう起こっていったんですね。一人一人が個人的に神様を求めるようになり、そこから教えられたいと願うように変えられていきました。私は日頃ですね、成熟したクリスチャンというのは、肝心な時に鼻から息をする人間に頼るのではなくて、一人神様の前に出れる人であると思っています。またそうなりたいと思っています。願っています。神様から語られる言葉を待ち望む、一人待ち望む、そしてそれを聞く、そしてそれに従う、成熟したクリスチャンというのはこういう人であると思います。そしてみんなでその成熟を目指したいと日頃から願って祈っています。小学生の頃から仲間たちと一緒に育った青年たちですが、仲の良いそのようなところで仲間であっても、口にしなかった自分自身の内側を話すようになっていきました。そしてそれを話された時に、話されたことを聞いて互いのために祈り合うようになっていったんです。しばらく経ってから、そのことがこういろんなところで目に映るようになって、いろんな人から青年たちが変わったねという言葉をよく聞きました。私はあの日の聖霊のバプテスマ、この出来事から始まっているように思います。神様は一つの突破口を与えてくださって、それをきっかけにご自分のなさろうとしていることを聖霊様によって私たちに知らせて、そうなるようにあらゆるところで働いて今日まで運んできてくださいました。いつかこのことを皆さんの前でお分かちしなければならない、そう思ってもう6年も過ぎてしまったんですが、今日その時であろうと思って皆さんにこのことを分かち合っています。でも良い変化であっても、全ての人がすぐに同じように受け取れるというわけではありません。使徒の時代も、初めはイエス様についていく人と、それを迫害する者との2つに分かれました。あのパウロもそうでした。良いものだと分かるけれども、自分はついていけないという人も当然います。イギリスの有名な説教者のロイド・ジョーンズという人は、このように厳しいというか言葉を言いましたけれども、リバイバルのあるところには分裂がある、リバイバルが起こるところにはそれを分け隔てていくことが起こると言いました。青年たちの中でも温度差というものがこの後生じてくるんです。今まで楽しく会話をしていたけれども、聖霊の恵みに預かった人たちは、その楽しむ内容が、喜びの内容が変わっていったので、いつもと同じようであっても何か隔たりを感じる、そのようなことがあったと思います。私たちが心に留めなければならないのは、聖霊の素晴らしさを先に預かった人は、隠せない喜び、隠しきれない嬉しさ、感謝、喜びがあふれているんですけれども、無邪気に喜ぶのではなくて、これからその恵みに預かろうとしている人たちのことを考えて、その人たちの心に沿っていくということを忘れてはならないんです。神様は全ての人にその霊を注ごうとなさっているからです。先に恵みに預かったものは、主の協力者としてその人たちのために 祈っていくという必要、取り出し祈っていくというものでありたいと願います。聖霊様の働きによって生じたそのギャップ、温度差、違いでも、聖霊の働き御業というような御業は、そのようなものさえも飲み尽くして前進していくんだと私は信じています。たとえ違いが生じても、そこを飲み尽くして神様の宣教の働きが進んでいくんだということを信じています。しばらくのそういうギャップの時間が続きましたけれども、同じように期待したように神様は他の人たちにも触れてくださって、触れてくださいました。そして今それぞれが周りにいる人たちに本当に心を注いで祈って伝道しています。教会は体ですから、これは互いに影響し合っていると思います。私たちここに集っている全ての人々がその影響の中にいます。御霊は一つ、主はお一人だからです。その方に、本当に期待して、ますますこの働きが広がっていくように、ますます私たちがその恵みに預かっていけるように求めて祈っていきたいと思います。先日、関東で大学に通っている、大道かなちゃんからメールをもらったんですね。そこに、こうありました。ちょっと紹介します。直美先生、お久しぶりです。おとといの青年の学び会で聖霊の満たしの重要性が初めて心の底から分かりました。一つの大きな変化です。大学の祈祷会も祝福の時間となっています。お祈り感謝します。今やっと主の兵士になる準備をし始めたところって感じです。来週の日曜日、今日のことですけれども、来週の日曜日は CS のお話なのでお祈りください。今彼女は CS で、奉仕してるんですね、教会学校で。あと寺原沙織ちゃんは元気ですかと書いてましたが、今日は、いないでしょうかね。寺原沙織ちゃん元気ですか、会いたいですとありました。とにかく父が教会で交わり持ってくれて感謝です。彼女のお父さんは安治先生が来られた土曜日の夜来られてですね、初めてこのチャペルに、初めてではないですけどメッセージ聞いて、そして最後まで残っていろいろな人と交わったんです。それがとても感謝ですと。5月中旬に自分が感情の起伏のある信仰者であるのが気になって祈った結果が聖霊の満たしの必要性でした。昨日の聖言も聖霊がテーマで語られているなと思いました。平安のうちにいつも歩み、御心を選べるようにお祈りください。はいはいからしっかり立てるようになりたいので、中高家が祝福されますようにとメール送ってくれたんです。嬉しかったです。これを読んで、中学生の頃から彼女はずっと中高家に通って、そしてイエス様を信じて洗礼を受けました。大学遠くに行ってしまうのでどうなるかなと思っていたんですが、あちらの地で自分の足でその信仰で今歩み始めてるんだということを、この姿を見て、嬉しかったです。主の前に出て祈り、主に聞くものとなり、そして使えるものとなっているんだなということを知らされて、主の皆を崇めました。ペンテコステで起こった聖霊が望まれたということは約束だったんです。誰かを選んでしたことではなくて、すべての人に与えられた約束でした。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となる。これは今も今日も明日も1年後も続いていることです。先日新学校の友人夫妻と会いました。久しぶりに、彼らは神堀の教会で働いているんですけれども、神堀の教会は教会をのないところに教会を建て上げるというビジョンを持っています。いろんなところで、いくつかの場所で開拓、教会のない場所で開拓をしています。 昨年春には上郡山、少し北にある佐用町に立派な街道が建ってですね、先生方がそこに住んで、伝道がさらに今進んでいます。まあ、久しぶりに会ったから、せっかくなのでと言って、今ずっと通ってですね、開拓している鳥取県の智頭町に連れて行ってくれました。まあ、この鳥取県にある智頭町という町、ここにも教会が一つもないんです。まあ、毎週、上郡からギター教室のために通う、トラクト配りに通う、子供のクリスマスに出向く、まあ、そのようなことして今、伝道しているんですけれども、場所を借りて伝道しているんですけれども、そこをいろいろ案内してくれました。子供たちに、十字架って知ってると聞くと、何それと言うんだそうです。見たことも、聞いたこともないというんです、子供たちが、十字架というもの。まあ、ちょっと信じられないんですけれども、環境って大きいなと思いました。十字架の立っている建物がないから、十字架というものがわからない。まあ、そこからスタートするようなところなんですが、まあ、地図の駅前でですね、郷土品を見ていたんです。すると、一人のおじさんが、人懐っこそうなおじさんがやってきてですね、どこから来たんだ、車で来たのか、電車で来たのか、どこへ行くんだ、どこどこの漁港はおいしいぞ、いろいろ話しかけてくれたんですね。まあ、そんなにポカーンとしてたのかなと思いましたけれども、いろいろと話しかけてくれました。いや、人懐っこい人が多いなと思いましたけれども、このおじさんも救われますようにと心の中で祈りました。智頭町というのは杉の町と言われているそうです。見回すですね、辺り山々はみんな杉が植わっている、その杉の山に覆われた奥まった山村地です。人はみんな親切で礼儀正しくて、子どもたちはシャイな子が多いと言っていました。で、ここにですね、西川克己という有名な映画監督が何か生まれ育ったそうで、その、映画記念館があったんです。まあ、この監督は、日活映画とか、石原裕次郎とか、高橋英樹とか、菅原文太とか、いろんな有名人の人を主演に使って映画を撮った有名な映画監督さんだそうですけれども、そこに、映画記念館に案内してくれたんです。広い庭と洋館造りの白い建物で、そこはなんと100年前に教会として建てられたと教えてくれました。まあ、見たらそうなんですね。洋館建てで、広い庭で、2階建てで。以前はここにオルガンもあったんですと言っていましたが、100年前は教会として、町中がお金を出し合って協力して、この建物を町で建てたと言っていました。宣教師が来ていて。でも、今は映画記念館になっている。まあ、この後も、どこかからの教会から伝道者という人が来て、しばらく伝道していたけれども、もうすでに撤退してしまったと言っていました。そんな話をしながらですね、なんだかバトンを渡されているようだねと話をしたんです。人は諦めても神様は決して諦めない。そのバトンを100年前に建てられたその教会、そしてその後来られた伝道者、そして今上郡の教会でこのバトンが受け渡されて、この智頭町を愛して、この智頭町の人たちが救われるようにと働いているんだねという話をしながら、帰り道にその地図の町が見下ろせる高いところでですね、3人で心を合わせて祈ったんです。神様、どうぞこの地図の町を救ってください。ここに蒔かれた種が豊かに芽吹きますように、この人々にあなたの救いを起こしてくださいと心を注いで祈ったんです。で、何日か経って用事があって電話をしたときに、向こうからですね、すごいことがあったんですと言うんです。何？と聞いたら、実は一緒に地図に行って祈ったその数日すぐ後に、上郡の教会のホームページに、自分はずっと地図の救いのために祈ってきました。何か伝道のお手伝いができないでしょうかという問い合わせが、書き込みがあったんですと。鳥取市内に住む鳥取大学の大学生からでした。まあ、名乗りを上げようかどうしようかずっと迷っていたけれども、 一緒に力を合わせて何かできればと願って勇気を振り絞って連絡しましたということでした。私はその電話口で聞いてもう鳥肌が立ったんですね。うわー、神様すごい。私たちが一歩踏み出して何かしていくときに神様はこのように働き起こしてくださるんだと。すごいね、感謝だねと言って電話越しですね、喜んだんです。向こうから、電話口の向こうから。こんなことが起こるんだったら毎週一緒に行って祈ってくれないと言われたので、まあそれは神様がなさることだから。で、電話は切れたんですけど。神様すごいです。私があなたの前を行く。一歩踏み出して、その御業を見なさい。肝心なのは、一歩踏み出してです。一歩踏み出して、私の御業を見なさい。そう言われているようでした。このペンテコステに下った聖霊は、今もなお働いておられ、主の働きの御業を成し遂げておられます。聖霊に満たされた現場、それはこの教会でもあります。私たちがこの朝この聖霊様を求めて、主よ、私もその聖霊のバプテスマを与えてください、聖霊の満たしを与えてください、真理へ導く御霊を注いでください、宣教に出ていく力を与えてください、そのことを求めて今祈っていきたいと思います。どうぞ皆さんお立ちください。そして心を注いで一緒にこの場所に臨在くださっている聖霊様に心を開いて歓迎してお迎えして今心を注いで祈っていきたいと思います。今声を上げて自由に求めて今祈りましょう。ハレルヤ、皆様、ハレルヤ、主様、感謝いたします。ハレルヤ、イエス様、ありがとうございます。あなたが導いてくださったことをありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、おー、主様、ハレルヤ、主様、あなたがこのところに臨んでくださり感謝いたします。あなたが御業を持って臨んでくださることをありがとうございます。主、あなたを求めます。ハレルヤ、イエス様、真理の御霊を求めます。聖霊様、どうぞこの場所に私たち一人の人のうちに溢れてください。望んでください。私たちの舌を制しあなたの言葉で満たしてください。ハレルヤ、主イエス様、あなたのことをもっと分かるようになりたいのです。あなたの真理をもっともっと知りたいのです。聖霊様、どうぞ真理の上に立つことができるように私たちを導いてください。聖霊様、この瞬間にこの時にあなたを求めます。あなたを満たしてくださること、聖霊バプテスマを与えてください。ハレルヤ、乾いています。主はどうしていいかわからないとき、ますますあなたのことをもっと知ることができる。聖霊様、どうぞ私たちを満たしてください。ハレルヤ、主よ、一人一人のうちに乾いて求めている者のうちにあなたが今この約束をお与えください。終わりの日に私は全ての者のうちに霊を注ぐ、神の霊を注ぐと言われた主様、あなたの息子娘を予言し、青年は幻を見、老人の夢を見ると、私の霊を注ぐと言われたお方、この約束を受け取りたいのです。待ち望みます。主よ、望んでください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主様、おー、主様、どうぞ触れてください。おー、主様、私には与えられないそのような不信仰を取り除いてください。私に与えられる、私に注いでくれる、私への約束である、その約束を今握ることができるように、ハレルヤ、信じる力を聖霊様を与えください。ハレルヤ、そしてこの教会がますますあなたの御心を聞いて行っている教会として用いてください。ハレルヤ、主様、あなたが先導してくださって、あなたが導いてくださるから、ハレルヤ、ハレルヤ、オーラバラサンドラクルクルクル、オーシエス様、あなたに期待いたします。天のお父様、あなたの御約束を待ち望んで一つ心に心を注いで祈り集まっていた弟子たちの上に、五旬節の日に約束通りに助け主、真理の御霊、聖霊様が下られたこと、 今日このペンテコステの礼拝で共に御言葉を開いて御前に聞いてまいりました。これは今もなお続いており、あなたはこの約束を一人一人に与えてくださり、あなたは終わりの日に全てに全てのものに私の霊を注ぐと言ってくださいました。その約束を受け取りたいという御前に出ています。どうぞ求めている私たちのうちにあなたの聖霊を下し、聖霊のバプテスマを与えてくださいますようにお願いいたします。主よ、私たちの内側をあなたの霊、あなたの御霊に溢れさせてください。真理の御霊が来るときに私たちを真理に導いてください。イエス様のことをもっとはっきりと、イエス様がなされた十字架の御業をもっとはっきりと知りたいのです。そして確信を持って出ていきたいのです。あなたの御言葉を述べ伝える宣教の勇者として、私たちが聖霊に満たされて送り出されていくことができるように、まず出ていく前にあなたの聖霊で満たしてください。そしてあなたの御旨を悟るものとしてください。あなたの御心をもっともっと知るものとしてください。主イエス様、肉の声がそれを塞いで聞けない時が多いのです。主イエス様、どうぞあなたの御霊で満たし、あなたの御声をすぐに聞くものとしてください。肉の声を退け、御霊の声をいつも聞き分けていくことのできるものとしてください。聖霊様、あなたが必要です。私たちのうちにおられる主よ、聖霊様、どうぞ私たちをご支配ください。ハレルヤ、ハレルヤ。イエス様、喜べない時に喜べる、それは主の御業です。祈れない時に祈れる、それは主の御業です。絶えず感謝ができない時に感謝ができる、それは主の御業です。それを成してくださる、真理を導いてくださる聖霊様、今私たちを満たしてください。求めます、求め続けます。天の窓を開き、あなたの御霊がこの場所に豊かに注がれていることを感謝します。ハレルヤ、シエス様、ハレルヤ、シエス様、感謝します。ただただあなたの皆に栄光がありますように、あなたの皆だけが褒めたたえられますように。すべての感謝を持って、主イエスキリストの御名を通しての御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。